国際世論というのは、例えばまあ今日お話がありましたように、アメリカの大使が新潟に行ってですね、現地を実際歩いていると、アメリカの内閣総理大臣、大臣の官房長官もそんなことは一度したことがない。そうすると今度はアメリカ会議が日本人とか韓国人を呼んで、ラーチの公聴会で発言を求める。ワシントンから全世界に発信をされていくわけです。国連は国連で、あのような決議をやったわけです。昨年12月、北朝鮮の人権問題。それで、我が国もようやく通常国会で北朝鮮人権法案というのが通過をいたします。これが通過いたしますと、まあ、自動的ではいけませんけども、北朝鮮が不誠実な対応をしたときは、経済制裁に入れるというような、ほぼギリギリ、立法府としてはギリギリ、外交というのは政府の専権事項ですから、ここに踏み込むことはなかなかできないんです、法律上。しかし、そこをギリギリ踏み込めるところまでの法案が、今、自民党内部の関係機関のでほぼ今、総務会まで上がりそうに状況です。で、総務会を止めれば、もうすぐ、通常国会で提案されている。そうすれば、民主党もそれに合意をするという、同意、乗っているというようなことで、多分、通過すると思います。で、これ、こういうような、まあ、いわば、世論の反映ですよね。国会でもって、ね、そういう法律が通っていくという。自己宣伝をさせていただきますと、今発売されている現代クリアっていう私の体の中に薄い雑誌があるんですよ。ここにですね、山本一太さんが私のインタビューでその法案の中身を詳細に触れてます。これは昨日おととい15日に発売されたことです。これなかなか面白い年ですよ。750円って高いんだけど、決して中身損をしないという、まあ、宣伝をさせてください。
何月号ですか？
え、
何月号になりますか？
4月号。自分で出すで、そういうことで、情勢は大きく変わりました。あと一押しです。あと一つ、結果ですね、まあ、その法律が変わり、まあ、今は一体北朝鮮人権法が通りましてもね、世論や我々の運動が静かだったら、絶対にならない。安倍さんがどんなに大事に理解があるかと言ったって、世論がない限りはダメです。これは私たちが10年間やってきた、私が学んだもの、非常に重要な教訓であって、結局は国民の皆さんが我々の、まあ、訴えたことに対して答えていただくことができたから運動がここまで来たんです。それからマスコミの皆さんが我々の訴えを理解して正確に報道していただいたからここまで追い込んでくることができた。あと一押しです。つまり北朝鮮人権法が通常国会で通ったら今までとはまた一段と様子が変わってくる、そういうことですね。で、そのためには今報告された熊本の執行会の加納会長のような確実に一つ一つ事実を踏まえて運動を締め上げている、それから茨城が、まあ、選挙的にやったような一つ一つ行政に向かって私たちが働きをかけて、かつその成果を積み上げているというようなことを抜きにして運動が飛躍的に発展するなんていうのは、これは本人ではありません。そんなことも絶対ない。やっぱり一つ一つきちっと事実を踏まえて、で、結局北朝鮮がですね、昨年の11月前に出した死亡診断書は、あれは全部事実と違っておったと認めさせたのは、それは、通会家族会が こことこことここが一種だよってやつを具体的に指摘したわけです。それには彼らは答えることができない。で外務省の交渉する皆さんも我々の調査に基づいておかしいやないかって話をしてるわけです。というような着実な、いわば積み重ねがないところで空気空論をいくら吹き回したって誰も動かないんですね。でこれは 私の10年のこの運動に関わった結論の一つです。ですからやっぱり、ダメなものはダメなんだと、それからまあ偉そうなことを私言っておりますけどね、ガチ喋って30年近くをね、我々の、まあ、仲間を取り返すことができないというのこの国ってのは一体何なのよと。どう考えてもおかしいわけです。で、法律ができたのに制裁の発動は、小泉さんが首を損にしたんです。なんで振らないの？で、自民党の先生方はなんで自分のところの総裁の態度を突き上げてくれないんだ。おかしい。素朴におかしい。私は単純明快、大層な理論とかで、世界観なんて大層なことはないです。おかしいんだ。なんでこんなことがね、解決をできないんだ。アメリカの大使はなんでわざわざ、およそ諸君とはあんまり関係ないような言い方まで言ってね、夏の問題について、自分の人生で最大のなんか衝撃を受けたみたいな発言をしてるわけです。なぜ日本の閣僚たちは、総理大臣たちは何故にそれをできたい。どうしてもやっぱりおかしいんです。そういうそのおかしいということについて素直に、つまり最初の初心に帰って、やっぱり運動を続けていただければいかんのだろう、というふうに思います。私は拉致について、解決できないなんていう見通しは全く持ってません。まだ少し時間があるみたいですが、今、拉致を取り巻く国際情勢や国内情勢がどうなっているかって話をちょっとさせていただきます。全体の焦点は、小中、この関係が今どう進むのかというところに今大きなポイントが一つあります。でもう北朝鮮の政権にとっては拉致の問題ではない、政権そのものが持続できるのかできないのかというところに今焦点はそこに移ってきています。でこの前李承日が外務大臣を引き連れて中国を訪問して、それで新疆とか深圳、広州とかそういうところから回りました。何のために回ったのかというと、昨年の10月末胡錦涛が平壌を訪問したとき、20億ドルの経済援助を約束しているんだそうです。で、その20億ドルの約束には条件がついておって、北朝鮮が改革開放に政策を転換した場合、援助するという条件がついている。それで、李承日が、まあ、マネー問題の問題で慌てふためいて、それもあって言った。で、改革開放とはこのようなものですというところを実際に見せた。で帰ってきて、さあ、北朝鮮内部で中国から20億ドルの経済援助をもらうためには政策の決断が必要だ。賛成か反対か、全く今割れてるんです。だから、という内部のからの情報です。それで、小生宅といって、金正日の妹の亭主、これはまあ2年間ぐらい失脚して、ちょっと顔見せるだけで、これは淡白してきた。彼を1ヶ月ないしは2ヶ月、広州、あの地域の解放地、あの地域に、経済特区に常駐させて、実際に見てもらう。ということです。で行政負担で決まっているんですけど、北朝鮮内部が意見が真っ二つに割れてますから、実は派遣することができなくて今足踏みをして、その20億ドルが入ってこなかったらあの政権どうなるかということです。 だから大臣でだから意見が真っ二つに割れているということは、これは大変なやっぱり危機的状況が迫っている。もう一つ、アメリカのあのマネーロンダリングの制裁がものすごく効いたんです。どういう効き方をしたかというと、アメリカは単純に言いたい、お前のところはあの偽ドル、お前の銀行は偽ドルをロンダリングしているから、アメリカの銀行は取引をしませんよっていう措置なんです。これはマカオのバンコデンタアジアという銀行なんですが、その他の銀行ですね、正確に言うと、こことのアメリカとの銀行の取引停止をかけたんです。それで全世界の銀行が見ておって、これは北と付き合って下に口座を設けさせると、俺とこもアメリカの銀行と取引停止になる可能性があるよっていうふうに考えた。だから北朝鮮があのバンコデータを使って全まで決済を取ったんです。合意を、そこはあの銀行は取引停止を宣言しましたから、もう北は貿易をするのに取引銀行が銀行を介しての取引ができない状態が発生したんです。ものすごい深刻なことですから。中国、実はバンコデータアジアのメインバンクは中国銀行です。この中国銀行というのは貿易を専門に、貿易業者を相手にしている銀行です。これがあのバンクデータのメインバンクなんですよ。だからアメリカ側はお前のところはね、あのバンクデータがアジアが不正行為を入れて承知してやってることを承知の上で金を貸してるかっていうことになっている。だったらお前のところとのアメリカの銀行の取引停止もあり得るって話でありなってるんです。だから非常に中国当局を慌てたわけです。中国は2年後に北京のオリンピックを控えとって、アメリカの銀行と取引停止がかかったら大変なことになるんです。あの問題というのは実はそういう背景があって、小中両方とも慌てためいていた。同じようなことは麻薬の問題、偽タバコの問題、これについてアメリカはそれにもうリハーサルバシバシ取引停止、それからアメリカ国内における北朝鮮商社 の資産の凍結、取引停止バシバシがかけてますから、そういう人が我が国がなんでできないのかね。アメリカは一人分の北朝鮮なんか拉致されていないんですよ。拉致されている我が国がなんでそれができないのか、これも素朴な疑問として本当におかしいんですよ。法律がないならない、しょうがない、あるのになぜできないの。アメリカはもちろん国家法に基づいて全部やってるわけですから、状況は同じなんですよ。しかも日本がより北朝鮮からひどい目にあったわけです。当の日本がそれやらない、国際的にどうだったといったら、まあ例えばアメリカの大統領にご住所があってガスボタン食べてよろしくお願いしますとか、コキッとやってよろしくお願いしますって言ったって、だってお前のこと何やってるのですよ、そういうことになるわけですよ。自由の日本はラスカーリのために何やってるのって聞かれたら答えることができない。自分がやらないで一人だけやってくれって言ってるわけでしょ。あんなバカな政治はどうであるかと。いや、私本当にね、小泉さんはなんか自分もうまくあったもんですよ。なんか弱みに握られてるのかなんかよくわかりませんよ。よくわかりませんけど理由はあると思うんです。だけど、あれは自民党の総裁なんだから、自民党の国会議員や、自民党員は捜査おかしいんじゃないかって話をどうして してくれないか、全く不思議ですよ。私から見てたら全く自民党なんて政党はわけわからん政党ですね。それが ってるのはパソコンやからずっとね、大事でずっと見ながらしょ。何かでその他人とかって僕らの前でやろうと。そういうことをね、やっぱりね、本当に素直に見ていますよね。ですからまあ、私たちは今そんなことを愚痴をいくらに言ったって、問題なんか解決しないから、ただひたすら、安倍さん頑張ってくださいよってことですよ。応援します。理由以外に方法ないじゃないですか。で、また別に安倍さんがやってることは悪いことをやってるわけじゃありませんからね。正しいことをやってるわけですから。そういうふうなことで、まあ、一つ一つ、地道に積み上げていって、そして日本が本当に制裁をかけたので、皆さん、アメージンという男を知ってると思うんですが、あの男は今、現代工業研究所の研究員の在留資格を取り出してたからね、彼はだから、一連国交省で、まあ、私の下でずっと仕事をしていくことになりますから、で彼は言ってるんですよ。日本から北朝鮮というのは、あらゆる意味で日本が支えているんだと、具体的に何だと言ったら、なんか去年1年で北朝鮮の船が700隻ぐらい、300隻かな、なんか入港してるって。そう、貨物船なんか含めて300くらい入ってるはずだったんですよ。そのね、ある貨物船に入港してきた。すると日本の海上保安庁とかいろんなその行政機関は写真撮るわけだったんですよ。乗り込み。その写真を検証してくれって言われて、見たら、金正日政治軍事大学の一期先輩、二期後輩、そんなものがゴロゴロ乗ってきてるんですよ。貨物船に。貨物を運搬するときに、あれ、アミョンジンっていうのは、まさに天を6年間教育された男なんです。人をいかにして殺すかということを6年間教育されてきた男です。1年間に3万発の拳銃を、弾を与えられて、それと力が出したら懲罰をかけられるっていう。6年ですよ。1年3万発。だから、俺に言うんですよ。先生殺すなんていうのはね、どんなところでも瞬時にして殺すことができる。天井一丁。どんな制度1年間3万発の実弾を受けた男でしょ。そんな奴らが、なんで貨物船に乗ってくるの。だから、そんな関係ない。マンギョに行って、いくら写真撮ろうが何撮ろうが、あまり厳しくない貨物船に全部乗ってきてますよと。今のは、テロリストって言うと、日本に入れて、保存するんだよ。これはもう先生一番先に選ばれてるから、非常に見て、はい、言ってませんけどね。それはあれですよ。そんなね、万行をいくら厳密に調べたって、他の船でガンガンやってくるわけですから。だから入港禁止措置を取らない限り、難しいんです。で、要するに先ほど言いましたように、大砲破壊兵器の部品、弾道ミサイルの部品、これ日本のものだけでロシアから積んでるんですか。それだけです。残忍禁止措置をそれをかければいいんです。でね、かけることが実際に難しいなら、どこがその部品を作っているか、メーカーが分かるわけです。東芝だ、どこだ、どこだ、どこだ、全部、調査所分かります。そこの幹部たちを呼びつけて、日本の安全保障にとって君たちが出している部品が、いかなる結果を引き起こすのかということを、政府が行政指導すべきなんです。それをね、やらないからね、ダメなんだ。法律でダメなのはメーカーにやめとけって話をすればいいんですよ。国家の安全が侵されてると。ガーチされた人間が30年もね、入ってくることができない。それを指導としてのことくだらないことを言い続けてると。君たちが協力するのかというふうに、電気メーカーに入れていけばいいんですよ。で、こういうような、やっぱり戦いをしない限り、相手はテロ集団です。
それも交渉
交渉でね、
なんでね、
はい、ただわかりました、それじゃあゆうちゃんを返しましょうとかね、
じゃあ松本美樹さんを返しましょう、
絶対ありえない、自分の命が危ない、自分の政権が倒れる、いうような状況を作り出さない限り、拉致の解決なんてないんですから。じゃあ、そういうことで私一人、興奮して頑張ってほしい。それぐらいで、質問を受けることにいたしますけど、以上でございます。